はようございます。高原豪一郎です。私は先日、人類歴史を変えた三つのリンゴというエッセイを読みました。一つ目のリンゴは、コンピューターのアップル社のリンゴです。リンゴという名の会社が作った iPhone、iPad は、21世紀のライフスタイルをすっかり変えてしまいました。あまりにも便利すぎて、人類は未だかつて経験したことがないようなネット社会の時代に入ったんです。二つ目のリンゴはニュートンのリンゴです。リンゴが落ちるのを見て万有引力の存在に気づいたアイザック・ニュートンはそれを数式に表しますね。そしてこの宇宙が美しい数学的秩序のように整えられているということを明らかにしたのでした。三つ目のリンゴはアダムの食べた善悪の知識の実です。人類最初の人間アダムは神によって唯一禁じられていた善悪の知識の実を食べてしまうんです。これはリンゴではありませんが、ヨーロッパの宗教画では大抵リンゴの実が描かれています。木の実と言ったとき、リンゴが一番イメージしやすかったのでしょう。この神への反逆によって全人類に罪が広がり、すべての人は死ぬものとなったのです。さて、罪を犯したアダムに対して、神が最初にかけられた言葉をご存知でしょうか？それは、あなたはどこにいるのか、という呼びかけの言葉でした。神様は全知全能ですから、アダムの姿がどこなのかわからなくて尋ねられたわけではありません。あなたの立ち位置はどこなのか？神から身を隠しているそのあなたの在り方は、あなたを幸せにするものなのだろうか。それは神様から離れた人間に対する神様の切実なる呼びかけなんです。そして神は罪と死によって永遠の地獄に落ちて行きつつある人類のために救い主、主イエス・キリストを送ってくださったんです。このイエス・キリストが人間に準備してくださったものを今日はご紹介いたしましょう。聖書にこう書いてあります。けれども、私たちの国籍は天にあります。そこから主イエス・キリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいます。キリストは万物をご自身に従わせることのできる道からによって、私たちの卑しい体をご自身の栄光の体と同じ姿に変えてくださるのです。キリストが人類に提供してくださったものの一つ目は、天の国籍です。天とは、全知全能の神様が支配する霊的な領域です。そしてキリストを信じたクリスチャンとは、天に国籍を持つ人なんですね。ですから日本人のクリスチャンは在日天国人ということができるでしょう。ところで一体どのようにしたら天の国籍を持つものとされるんでしょう。この地球上の国でも外国の国籍を取るというのは決して簡単ではありません。特に犯罪歴やある種の病気を持っているような場合はなかなか許可が下りないのです。ましてや正義の審判者である全能の神が治める天国に罪人が罪を持ったままその天国の国籍を持つということは本来ありえないことなんですね。この本来ありえないことをキリストが解決してくださったのです。キリストはあなたの罪を全部消し去るためにあなたの代わりに償いを果たしてくださったのです。ご自分の命を十字架の上で投げ出すことによって、あなたの罪の償いをやり終えてくださったんです。そして死を滅ぼし、三日目に復活し、弟子たちの前に幾度も姿を現して、キリストによるこの救いが哲学でも考え方でもなく、歴史的事実であるということを立証されました。このキリストを自分の救い主とすることで天の国籍をいただくことができるのです。この地上の国でもスムーズに国籍を取る方法がありますね。 それは相手先の国の人と国際結婚することです。結婚によってその人のパートナーになり、家族の一員となることですね。キリストを信じるというのは、キリストと結ばれることです。その意味で結婚と似ていると思います。キリストを自分の魂の夫として選び取ることで、キリストの国を自分の国とすることができるのです。第二に、キリストは歴史の終わりにもう一度天から来られて、まずクリスチャンたちを一人残らず天に引き上げていかれます。その時、クリスチャンの肉体は二度と死なないからだ。そして天国にふさわしい栄光の体に変えられます。ヤゴがトンボになり、サナギが蝶に変容するように、老いたり病んだり罪を犯したりするこの肉体が二度と滅びない体に変えられるのです。その時クリスチャンは地上にいた間、不可解だったすべての人生の矛盾を理解することになるのです。以前、伊藤洋華堂の社長をなさっていた亀井敦史さんは、元プロ野球選手の金田正一さんと家族ぐるみの付き合いがあるそうです。金田投手は日本のプロ野球界でただ一人400勝投手です。ある時金田さんがジャイアンツの宮崎キャンプにいる長島に会いに行こうって誘ってくれたんですね。その日レストランで食事をしてると、長島さんが金田さんにボールを渡します。金田さんはサインし、長島さんもサインをしました。なんてすごいプレゼントをくれるんだと亀井さんはドキドキしたのです。ところが金田さんはそのボールをポケットにスーッとしまい込み、さらに、ちょっと沖縄行ってくるわと言うや、一人店を出て行ったというのです。亀井さんは、てっきり一緒に帰れると思っていたので、二度がっかりさせられたのでした。それから二週間後のことです。亀井さんは食事会のお礼で、東京で金田さんと再会しました。すると金田さんは、ポケットからボールを取り出し、亀井さんに手渡して行ったそうです。沖縄でキャンプ中の王監督にも書いてもらった。そのボールは宮崎で肩透かしを食らったボールです。一度はがっかりしたボールですが、今や金田正一、長島茂雄、王貞治というジャイアンツ黄金時代を支えた三人が名前を連ねる究極のサインボールとなって自分の手の中に渡されたって言うんですね。亀井さんはつくづく思ったそうです。考えの深い人のすることはすぐにはわからないと。白深い人の行動はその時にはわからないけれど、最後になって初めてわかるようになる。すべてのがっかりは、すべての嬉しい驚きのための伏線なのだ。ところで、神様は誰よりも考えが深く、どんなものよりも思慮深い方です。ですから神様のなさることは、時として人の目には、がっかりであったり、肩透かしであったり、疑わしく見えたり、不可解にしか見えなかったりするんですね。しかし、終わりが来ます。やがてキリストがこの世に来られるとき、キリストを本当に心に受け入れている者たちだけが皆天に引き上げられて、その瞬間姿は忽然と消えてしまうのです。その時天では全ての理不尽や不条理に見えた理由が天に行った者たちの心に氷解して見えるのです。その日はいつでしょう。今日かもしれません。どうぞあなたもこのキリストを救い主として受け入れてくださって、そしてキリスト再臨の備えをなさってくださいますように心からお勧めしたいと思います。